私たちは過ぐる日、敬愛する松永けさじ兄弟を主の御元にお送りいたしました。教会のこれまで歩んできたあらゆる場面において、兄弟は教会を支え、また祈りをもって導き、愛の技に励まれた方でありました。私たちは大きな寂しさとともに、兄弟の残された良き技を引き継ぐ者として、その思いを新たにいたしたいと思います。主の慰めと平安がご家族の一人お一人の上に臨みますことを私たちは心から祈ります。今朝のこの箇所は私たちにとって非常に馴染み深いエピソードが記されている箇所であります。福音書の中ではマルコの10章の17節以下、そしてルカの福音書では18章の18節以下に同じ内容の事柄が記されております。私たちにとりましては、賛美歌197番のああ主の瞳の賛美歌の歌詞の中でもこの箇所についてが歌われておりまして、非常に馴染み深いところであります。主イエスと出会った一人の人物のことがここには出てまいりますが、マタイの中ではこの人が一人の人とか青年というふうにその年格好が書かれているのに対して、マルコの福音書ではある人とかその人というふうな言い方がされております。またルカの福音書では裕福な議員を務めていた人物という設定になっております。微妙に違っておりますが、いずれにせよこの主と出会った人物が裕福な生活を送っていたということについては共通をしております。この教えが私たちに示そうとしているのは様々ございますが、主に従う者の取るべき態度や姿勢といったものを私たちは強く示されるわけです。それぞれの福音書の記述の細かな微妙な違いを見てまいりますと、マタイの福音書の中ではその戒めや教えの内容が主を信じ主に従う者たち、つまり主の弟子たちに対して、特に福音書で語りかけられているキリスト教の共同体である教会の一人一人に対して向けられているということがわかります。同じ内容の事柄が伝承されていった状況の違いというものが、それぞれのその記述の違いの根底というものにあると思われます。福音書の中で最初に記された、順番的に言いますと、最初に記されたマルコの福音書の記述を踏まえて、そのことを下敷きにし、他の福音書が記されているということを踏まえていきますと、それぞれの福音書のメッセージはその内容の強調点が微妙に違っている、あるいはずれてきているということに私たちは気づかされますが、そのことが聖書の伝える豊かさというものを私たちに与えております。マルコの福音書ではこの人物が良き先生、良き師よと主イエスに呼びかけている言葉を受けて、主は彼に対してなぜ私を良いというのか、神お一人のほかに良いものは誰もいないんだというふうに語っております。 これがマタイの福音書では少し違ってきていて、どのような良い行いをすればという質問に置き換わっているわけです。この人物はどのような良い行いが自分自身を、あるいは人を神の祝福や救いである永遠の命に導いていくのかということを問うています。主はこの問いかけに対して、なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方はお一人である、もし命、これは御心にかなった命であるとか、神の御国への接近といったことを得たいのであれば、律法の掟を守りなさいとお語りになっています。神だけが良いお方であって、命へと導く神の御心は律法において掲示されていると主は語られたわけです。このやり取りを味わっていくときに、私たちはこの青年の言葉の、青年が語った言葉の背後にある彼の信仰の態度というものを読み取っていくことができます。ここにはユダヤ教徒の信仰理解と律法の実践という信仰への関わり方が非常に強く現れております。この人物は神に喜ばれる律法の善行というものがあると考えたわけです。それは自分の行いによって自分の手に入れられる、そういう性質のものであると彼は考えたわけです。ユダヤ教の律法は神がその救いに選んだイスラエルの民のために与えられた十戒の教えをいかに実践をし、その教えを実生活の中でどのように生きるのかということに焦点が当てられていました。十戒を守るための手立てとして、実生活の中でそれを実践するための戒めや教え、具体的な勧め、禁止条項、そうしたものが律法の中に盛り込まれていきました。ユダヤ人は非常に生真面目で几帳面な反面、その内容をあまり吟味することなく、外見を重視するとか形式的なことを重視していくというふうな傾向が一方では見られます。十戒の各項目を実践をし実行していくために、さまざまな角度からその教えが吟味をされ、数多くの催促のようなものが作られました。それは例えば組織の取り決めとか法律の条項にさまざまな催促がつけられているようなものではないかと思います。人間が生きている状況の中で本来その律法の教えが想定していなかった事態に至ったとき、そうした事態が生じたときに、その催促が設けられて、その不備を補っていくということになりました。主イエスが活動されていた当時、ユダヤ教の律法とその催促、催目は数えきれないほど存在していたと言われております。そのことのために律法を専門的に調査し、聖書の教えと照らし合わせて、その内容を深めていく律法学者という立場の人たちが存在をしたわけです。使徒パウロは主イエスと出会う以前はユダヤ教のファリサイ派という派閥に属し、律法の専門家を目指していました。律法の戒めや教えが人の心を神に向け、その教えを実践することによって神の救いに至ることができるとユダヤ教徒は本気で信じているわけです。パウロもそのように信じていたわけです。この青年が語ったどのような良い教えをすればという言葉の背後には、自分の努力や力で、あるいは能力や才能で 神の永遠の命を手にすることができる、そのように考えているということが分かりますし、自分の信仰の内実がどのようなものであるかということよりも、むしろ律法を遵守し、律法が教える良い技を果たしていけば永遠の命を得ることができるというふうに彼は考えていたようです。これは当時のユダヤ教徒にとっては非常に当たり前の思考パターンであったと言えます。律法を守り行って生きるということは、人間が呼吸をするようにユダヤ教徒にとっては当然の務めであると考えられていたからです。だからこの人物はどうすればそれを、つまり神がもたらしてくださる永遠の命を得る、獲得することができるのかというふうに考えたわけです。彼の発想には自分の手で神の救いを受けられる、手に入れられるとか、努力や功徳を積み重ねることによってその報酬として神からの救いに預かるといった人間的な考え方や誤った認識というものに立っていることが分かります。あるいは自分がそのように生きて行動できる、ないしはそのようにすでに自分はできているというふうに考える高ぶった思いを抱くことになっていきます。ひいてはそうした生き方が、そのような生き方をできない人のことを裁き、自分の正義と自分の判断に基づいた義によって自分だけが、あるいは自分の身内や親しい者だけが救われればよい、自分自身が神の救いを受けるにふさわしいというふうに考えてしまうような狭く身勝手な考え方に至っていくことになります。立法主義というものの持つ罠のような悪しき側面を私たちはこうして思わされます。本来神の御心の現れとして、神に愛され救いの民として建てられたイスラエルに与えられた神からの宝物であったはずの立法が、人間の生活を狭め、神との関わりを窮屈なものとし、人間同士の関わりや交わりを時に損なってしまうということになっていくわけです。神の律法やモーセを通じて民に与えられた十戒の教えは、神を信じ、神を信頼して、救いの御心を確信して生きることのために、あるいは神によって創造された一人の人として、神との関わり、他者との関わりの中で最低限果たしていくべき責任や務めが、その十戒の中には示されていたはずです。神が私たちを招き、私たちに向けてくださる慈愛の心は、おおらかで寛容で温かいものであったはずなのです。もし命を得たいのなら、つまり神の救いを受けたいのなら、掟を守りなさいと主はこの人に語りました。彼はどの掟ですかと問いました。彼にとっては具体的にどういった掟を、律法の掟を守ればよいのか、そこのところに関心が向かっていたようです。この答えを用意していただきたいと言わんばかりの彼の態度、ここにも私たちは何とも言い難い不自然さのようなものを感じております。それは彼が不信仰な問いを発しているということではなくて、この少し子供じみた問いかけに対して、それが主に対して失礼ではないのかという思い、そのことともまた少し微妙に違っております。この青年は自分が律法の教えや戒めを完全に実行している、その教えを生きているという自負や自信がこの言葉の背景には感じられる そのことがこの何とも言えない違和感を生んでいるわけです。何か具体的に今以上に良き技をというのではなくて、彼の内面には律法の教えや戒めに無意識的あるいは意識的にその内容の内容によって優劣のようなものが設けられている。その彼の基準によればですが、どれが一番大事なものであるのでしょうかと彼は問うているわけです。少し真剣に考えればこれはおかしな発想であると気づきます。主は彼に十戒の教えを示しました。当時のユダヤ教徒なら誰もが知っているそのようなものでありました。しかしマタイの福音書が伝えるこの主の言葉は、他の福音書と異なっているのは隣人愛に関する教え、隣人を自分のように愛しなさいのこの言葉、レビ記の19章18節に出てくるこの言葉が変わっているところであります。本来この言葉は復讐を禁じる言葉に続いて、民の人々つまり自分の同族の人々に恨みを抱いてはいけないんだということの言葉の後に続いて、この隣人愛に関する教えの言葉が記されています。この人物はそうしたことは私は皆幼い頃から守ってきましたと答えています。ルカの福音書で主はこの人への慈しみの視線を向けています。そのように言いつけを守り、そうした生き方をすることができる境遇にいた人を、この人はこの人のことを主は肯定したわけです。主は彼のことを救いたいという強い意志をお示しになったわけです。もし完全になりたいのならと主は彼に語りかけます。主はこの人を完全すなわち復讐ということを含んだキリスト者の成長という目的というものを彼に対して指名されました。この命令は主に従うことが重要な事柄であるわけです。自分の財産を売ること、それを放棄することは、財産というものが主の弟子となり、主に従うことの大きなつまずきになるような要求であったからです。彼は悲しみながら主の身元を離れて行きました。彼の持っていた現実の豊かさや財産が主に従うことを妨げていったからです。主は弟子たちに、裕福な者が天の国に入るのは難しい、それはラクダが針の穴を通る方がまだたやすいことなのだとお語りになりました。これはイスラム教のコーランの中の格言にも非常によく似た言葉が出てまいります。それはラクダではなく象でありますが、象が針の穴をというふうに語られているわけですが、いずれにいたしましてもそれは非常に難しい、とてつもなく困難で実現することが不可能な事柄を言い表すような言い回しであろうと思います。主に従うことを通じて神の永遠の命に至るということ、ここでは特に裕福な者が救いを受けるということは、人間の能力を超えて神の力によってそのことが可能になるという価値観を主イエスは私たちに教えてくださっています。自分に属する何もかもを捨て去って主に従った弟子たちは、神の定めた終わりの時に主に従ってきたという理由によって、この後神によって特別の配慮と地位を授けられ、イスラエルの十二の部族を治めることになるのだと述べられています。ここでいう十二部族とは、いわゆるイスラエル その血統や血族のことを指しているわけですが、むしろイエス様の語ったこの言葉は その血統や血族によらず、信仰によって救いに招かれた信仰の共同体である教会、新しいイスラエル、そうしたものに属する人々のことを指していると思われるわけです。29節以下に十二弟子の場合とは別に、主に従ったすべてのもの、主に対して主の弟子となったものに対しての祝福の言葉が記されております。キリストへの信仰を告白し、その弟子となるために主の名のために多くの犠牲を払った者たちは、彼らが捧げたものの何倍もの報いを受けることになると語られます。終わりの時、人間の期待や価値観の一切合切が転換し覆されていく、全く正反対と見える神の義というものが実現をしていくことになる。今は裕福であって力を持っているものや偉大である存在は、神の前にあって裁きを受け、一方貧しいものや柔和なもの、異邦人と呼ばれる外国人の人々は、神の御国では第一番目の存在とされて、大きな報酬を受けるというわけです。聖書の中で主イエスと出会った多くの人の姿が聖書の中には出てまいります。日常の生活の中で主と出会い、あるいはこの人物のように心の渇きや信仰の飢えを覚える者たちが主の御前に進み出て主の前に立ちました。あるいは批判的な目で主のことを見つめ、主に敵対心を向けた者や、ただの傍観者として主を見た者など、さまざまな人々が聖書の中には記されています。私たちは日々の生活の中で主の御声を聞き、主に従う信仰の決断へと神によって心が開かれ招かれています。この青年がこの後どのように生きていったのか聖書には記されていませんが、私たちは少なくとも彼が現実の豊かさや自分の富を得ることのためだけに労苦をし、神の招きや求めに心を閉ざして生きてはいなかった、そのことを想像いたします。主の教えと招きを、その招かれたタイミングや招かれた方法でそのことに応答していくことは彼はできませんでした。しかし主イエスと出会い、神の御心と出会った、そのことは主の弟子として生きるという道だけではなく、信仰に生かされ神の救いを信じて世を歩むという信仰の生き方へと私たちを導いて行きます。この青年が主との出会いによって変えられ、他の人の貧しさや心の悲しみに寄り添い、神の愛に生きるものとされた、人間にはできないけれども神にはできると主がお語りになったように、神の力によってそのようなものにされていったということを私たちは信じるわけです。私たち一人一人も主によって神の命と豊かさに招きを受けていることの幸いを覚えながら、今日の日を歩んでまいりたいと思います。主の御言葉に従い、そのことの中に命と希望を見出し、日々の生活を歩んでまいりたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、聖書の中にはさまざまな人との出会いが、主イエスとの出会いが記されております。この人物は心の渇きを覚え、永遠の命の在りかを求めて主と出会いました。しかし主の招きに彼は 完全に答えることはできませんでした。私たちもさまざまな状況において心の揺れ動き、また自分自身の弱さや限界の中で御心に従うことの不十分さを心に覚えることがございます。あなたはそのような私たちの弱さや小ささをご存知であり、そのことのゆえに私たちを愛してくださることを覚えて皆をたたえます。どうか私たちの日々の歩みをあなたが導き、私たちが出会う、私たちが経験をする出来事の一切の中にあなたの御心が秘められていることに私たちの思いを向けることができるようにしてください。どうかへりくだった愛の思いを持って隣人に仕え、共に生きていくことを喜んでいく、そのような生き方を全うさせてください。私たちの主イエスがそうであられたように、私たちも主の生き方に習い、主の御言葉に望みを置きながら世の歩みを続けることができるようにしてください。私たちの生きる世界は多くの課題と問題が山積をいたしております。あなたの御心を傷つけることの多い私たちの歩みであり、またそのことのためにふさわしい良き技に励むことのできない自分自身の弱さや小ささを痛感させられますが、しかし必ずやあなたの御心が実現をし、ふさわしい道が備えられている、そのことを私たちは信じます。どうかあなたの御心が私たちの生きる世界を導き覆いますように、そのことを信じて日々今日の日を歩むことができますように導いてください。新しい1週間の旅路が始まりますが、一人一人の健康と平安を導き、またその携わっております働きの上にあなたの祝福を備えてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の平安と恵みを増し加えてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの場所に私たちと同じ恵みと平安を満たしてください。尽くしません。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。